Spinner。
Poppen Innovation Worldella Podcast from the next era。
ノンがナビゲートしています。トッパンイノベーションワールドエラ。ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション from the next era。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは国内最大のクラウドファンディングキャンプファイヤーの代表家入一馬さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰します。はい、
私いろいろお世話になっておりまして、キャンプファイヤーミュージックをやってた時に、一緒にやらせていただいたりとか、はい、あと CM に出演させていただいたこともありましたね。
そうです、記念すべきキャンプファイヤーで第1回の CM で、はい、ノンさんに出ていただいて本当にありがとうございました。
すっごいCM 大好きで、
はい、
チャップリンのそっくりさんとか、
あ、そうですそうです、
本国からプロの方、
はい、ちゃんと認定を受けたチャップリンの、はい、そうですね、遺族の方から認定を受けた、はい、
すごいかったです。もう興奮、大興奮でした、
はい、めちゃめちゃ評判も良くて、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。第一印象をお聞きしたいんですが、はい、どうでしたか
第一印象。
はい、
そうです、まずそのキャンプファイヤーで CM をぜひお願いしたいって思ったきっかけというか思ったのが、やはりそのもう常に挑戦されてるっていう印象だったんですね、そののんさんが、
はい、
いろんな、まあ、ことに、チャレンジされてるっていう、そののんさんのスタイルというか、その態度みたいなものが、その、まあ、キャンプファイヤーってクラウドファンディングで日本中の挑戦される方を応援するサービスなので、まあ、そういった方々の勇気にもなるんじゃないかと思いましたし、なんかそういう挑戦者の背中を押す僕らもまた挑戦者でなきゃいけないっていうふうに、その社員も含めて、感じていたところに、ちょうどのんさんのに CM を依頼することができて、それで、はい、やれたという感じなので、第一印象は、はい、何でもチャレンジされてる、はい、勇気を持った方だなっていう印象でした。
すごい嬉しいです。ありがとうございます。私もクラウドファンディングって、その時ってもう有名だったけど、もうこれからどんどん行くぞみたいな時だったから、うんうん、やっぱりその家入さんも挑戦されてる方っていうイメージがすごく強くて、会社もすごく楽しかったっていうか、はい、面白かったから、いろいろやられててすごいなって思ってました。
ありがとうございます。
あと CM 撮影の時にイチゴを差し入れてくれたんですよね。
はい、そうです、はい、
すごい美味しい箱のイチゴでもらって
このまま、はい、
美味しくいただきました。
よかったです、覚えていただいてて
ありがとうございました。そんな感じで、お話ししていきたいんですが、今回は家入さんにいろいろお聞きしたいことばかりなので聞いていきたいと思います。家入さんはインターネット黎明期から、個人向けサービスをビジネスとして展開されています。90年代後半から2000年初めまでのインターネット時代とはどんな感じでしたでしょうか。
そうですね、僕は本当にインターネットが日本で広がっていくっていう中で、まあ、いろいろとこうサービスを立ち上げてきたっていう人間なんですけど、もともと原体験というか、なぜじゃあそれをやり始めたのかっていうところからお話しすると、その僕中学校2年生から学校に行けなくなっちゃって、いじめをきっかけとしてでずっともうほぼ10代は引きこもりで生活して引きこもりをしてた、
はいはい、
でも家から一歩も出られなくて、まあ、学校にも行けないし、外にもね出ると同級生と会うかもしれないと思うと外にも出られない、で親にもなんかすごい申し訳ないみたいな気持ちで本当に部屋から一歩も出られない状況だったんですけど、そんな中でそのインターネットを通じて知らない人とこうコミュニケーションをしたんですよ、
はい、
でそれですごい救われたっていうのがあって、
はい、
インターネットがもしなかったらって考えると、本当にね引きこもって家から一歩も出られないって状況だと、その世界の中でこう取り残されてるというか、一人ぼっちになってしまってたんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
それがインターネットがあったおかげで、本当にその年齢とか肩書きとか性別とか、ね、国とかを関係なくこうコミュニケーションして、それで あ、自分一人だけじゃないんだって思えたっていうのが最初にあったんですよ、10代の時に、
はい。
で、まあ、その後に、まあ、いろいろなことがあって結果的に起業することになるんですけど、20代前半で、
はい。
でその時からそのインターネットっていうサービス、まあ、インターネットっていうテクノロジーは、あ、まあ、いろんなこう革命を起こしたと思うんですけど、その中でも僕はインターネットが何を一番こう、何が一番革命的だったかって思うと、そのやはりその10代の僕みたいにその声を上げたくても上げられない人たちが、うん、インターネットを通じて声を上げられるようになった。それがインターネットっていうテクノロジーの素晴らしいとこだなと思っていて、う
ん、はい。
なのでその21の時に最初の会社を作ったんですけど、その時からやってることは実は、まあ、会社はいろいろバラバラではあるんですけど、やってることはそんなに変わってなくて、インターネットを通じて、個人とか小さなチームが、その例えば自己表現をしたりとか、資金調達をしたりとか、応援者を集めたりとか、経済活動を始めたりとか、なんかそういうことができるサービスをこれまでいろいろ作ってきたという感じですね。なのでまあ、インターネット黎明期はまだまだ一般の人がまだインターネットをするという時代ではなかったんですけど、
はい。
ね、パソコンでまだスマホもない時代なので、うん、パソコンでなんかモデムっていうのをつないでピーヒョロロガーっていうなんかこう音が鳴って、
はい、
それですごい遅い速度でインターネットするっていうのがまだその時代だったんですけど、やはり2008、2009年ぐらいにスマホがやってきて、
はい、
でそこから一気にそのスマホとともにこう誰しもがインターネットにすぐアクセスできる状況になっていったっていうところで、また状況が一気に変わっていったかなっていう感じですよね。
そうですよね。その今や当たり前みたいになってるけど、
そうですね、うん、
間の時代がありましたよね。
そうですね。今だともうなんかインターネットしてるっていう感覚ないと思うんですよね、みんな、うん、ツイッター開いたり、まあ、ウェブ見たりメルカリ開いたりなんかそういうのってインターネットをやってるって感覚はないと思うんですけど、
はい、
まだ90年代とか2000年初頭はみんなわざわざインターネットにつないでるっていう感覚がすごいありましたね。
確かに、うん、私も公民館に行って、
はい、
そこのパソコン借りてゲームとかしてました。
何のゲームやってたんですか？
奇世界のゲーム
なんかキャラ
中国とかの、
はい、ありましたよね。
ありますよね、いっぱい、うんうん、そういうのやってました。
それをわざわざ公民館に行ってやってた。
行ってやってました。お家にはなかったから。
あ、そうですよね、
はい、そんな感じでしたね。このあ、面白い、なんか振り返ると。
そうなんですよね。だから、うん、一気にやっぱインターネットも含めて普及したし進化したなっていう感じがありますね、
うん、なるほど。インターネットが中心となる社会経済コミュニティが来ると、思ったのはなんかきっかけというか、いつ頃でしたか？
まあ、僕が10代、僕今44なので当時何年だった、まあ、1990何年度かなと思うんですけど、
はい、
まあ、僕がまあ、引きこもっている時にそのインターネットを通じていろんな人とコミュニケーションをしたっていうのがまず一つあったのと、もう一つは僕ずっと油絵をやってたんですよ、
はい、
本当は東京芸大とかそういう美大とかに行きたくて、
うん、
で家に引きこもりながらもずっと絵は描いていて油絵を描いていて、で、まあ、その後に予備校に行って大学行きたい、まあ、結局大学受けたけど落ちちゃったんですけど、まあ、それはいいとして、はい、でその自分で描いた作品を当時自分のホームページを作ってそこにアップしてたんですね、
はい、
そしたらその作品を見た方々がその本当コメントをしてくれて、でそれが僕福岡だったんですけど、その福岡の友人とかではなくて本当に全然知らない土地の知らない人が、
はい、
作品いいですねって褒めてくれたりとか、まあ、たまには海外の方が英語でコメントしてくれたりとか、
はい、
なんかそういうのがあって、その時にあ、インターネットを使えばその場所とかその時間とかを超えて作品を見てもらうことできるんだなっていう、そこで初めてそのインターネットの凄さに気づいたというか、
うん、
で、まあ、その後にそのあ、これもっとこれが当たり前の世界になっていくんだろうなっていう直感みたいなものがあったんですね。僕自身がそれをやって見えたというか、うん、
はい、
僕がまだそのホームページ作った時まだ個人でホームページ作る人ってそんなに多くなかったんですけど、これはもっと当たり前になっていって、本当に普通の学生とかがホームページを作ってそこで自分のね作品を発表したりとか、まあ、日記を書いたりとかポエムを書いたりとか、 そういう時代になっていくんだろうなっていうふうに思っていたので、そう考えるとその時、まだ1900年後半だと思うんですけど、まあ、その時ぐらいからずっとインターネットがこう中心となって、これからの新しいコミュニティの形だったり表現の形だったり経済の形が来るんじゃないかなっていう、まあまあもちろん見えてたわけではもちろんないんですけどなんか予感みたいなものがありました。
なるほど、うん、そこから絵を描いてた頃から起業される、若くして起業されることになるわけですけど、
はい、
結構20歳でって、
あ、そうですね、
勇気がいることだなって思うんですけど、どんなきっかけがあって起業されることになったんですか？
あれなんですよね、その起業自体も社員1000人の会社を作るとか、
はい、
会社の価値が1兆円の会社を目指すとか、なんかそういう前向きな感じではなくて、
はい、
どちらかというとそのさっき大学に行きたかったって言ったんですけど、まあ、落ちて、で、まあ大学ね、芸大とか美大ってみんな難浪とかするので、
はい、
まあ、ゆっくりそのもう本当ご老老苦労しながら行けばいいやぐらいに思ってたんですけど、
はい、
まあ、家庭、まあ、親父が交通事故で働けなくなっちゃって今度、で僕が長男だったので、なんか働かなきゃいけないってことに急遽なっちゃって、
はい、
大学とかも目指してる場合じゃないってなって、
で、
まあ、それで慌ててもう進学の道は諦めて普通に就職をしたんですけど、
はい、
まあ、ずっと引きこもりとかしてて、でもね、してた人間なので、
はい、
そのなんか社会に馴染めなさすぎて、就職はするんだけどコミュニケーションが全くうまくできなくて、
はい、
で飲み会とかも行けないし、そう考えなんか社内の人ともなんかうまくコミュニケーションできないしってなっていくと、だんだん朝も会社行きたくないなみたいな、
あ、
でそのまま無断欠勤してクビになるっていうのを2回ぐらい繰り返して、でもう本当に、あ、僕はなんかその就職して働くってできないんだなってすごい絶望したんですよね、
はい、
で他の方々みたいに就職をしてお給料いただきながら働くっていうのをまあ望んでたんですけど、
はい、
それが結局できなくて、それで、じゃあもう自分でなんか稼ぐしかないなっていうところから、まあ、インターネットのサービスだったらその人とリアルに会わなくてもいいんじゃないかっていう、で人となるべく会わずにできる仕事は何だろうって考えて、インターネットでサービスをじゃあ作ろうっていう方向で行ったので、なんかこう夢にあふれた企業では全くなかったというか、はい、まあでも結果的に立ち上げてみたらそこに、まあ、最初は本当一人での企業だったんですけど、
はい、
まあ一人じゃ回らなくなってきて、こう一人増え二人増えっていう感じで仲間が集まってきて、
はい、
でそれが少しずつ自分にとっての居場所になっていってそこぐらいからですかね、あ、じゃあ今度こういうサービス作ってみようかとか、
うん、
あ、こういうことやってみようかみたいな感じでちょっと前向きになっていけたのはその後ぐらいですかね、はい、
なるほど。こう就職して社員として働くのは合ってなかったけど、起業家としてめちゃくちゃ合ってたってことですよね。
そうなんですか、合ってるかどうか今でも分かんないですねなんか
適材適所というか、私もなんか今の仕事がなくて、
はい、
普通に会社に勤めて会社員だったらどうなってたろうとかって考えるとまあ就職できるかも危ういなってところがあってバイトとかも私も朝起きたら行きたくなくて人に急遽頼んだりとかしたことがあったので、
はい、全く同じです。
もう決まった日にちに決まった時間に行くってすごい苦手な人ってきっといっぱいいますよね。
いっぱいいますよね。だから逆にそれができてる方々をめちゃめちゃ尊敬はしますよね、
うん、本当にな
んか全然変な意味とかではなくて、で満員電車に乗って本当毎朝早く起きてちゃんと時間にね、間に合うように会社に行ったり、うん、まあ、学校に行ったり、なんかそれだけですごいなって本当に思いますけどね。
本当に、うん、必要というか、
うん、
会社に必要とされてる人たちだから本当に憧れますよね、
はい、
ありがとうございます。最近イエリさんは何か作られたりしましたよね。
あ、最近そうですね、まあ、これは個人で趣味で作ってるサービスが今あって、作ってるというかもう3日前とかに出したんですけど、
は
い、人工知能が人生相談に乗ってくれるってサービスを作って、
はい、
でそれで今すごい僕もなんかいろいろ相談してます自ら。
いいですね。
なんか 今 LINE でも相談できるようにしたんですけど、はい、そしたらすごい今登録数が増えてて、
はい、
LINE でバンバン皆さん人生相談されていて、
うんうん、
まあ、いろんな感想とかをこう Twitter とかでいただくんですけど、
はい、
やっぱりなかなか相談って実はみんなできてないというか、身近な人にね、相談できるかってなかなかやっぱ心を開くとか難しいし、相談したとしてもなんか思ったように答えてくれないというか、まあ、こちらが望んでる答えじゃない、もちろん、ね、そういうのも含めてあの学びになったりとかアドバイスになったりするわけですけど、まずはこううんうんって話を聞いてほしいだけのフェーズってあるじゃないですか、ね、辛かったね、そうだよねって、でその話を聞いてもらうっていう機会が実はみんなあまりなくて、だ人工知能でもいいからまずは話を聞いてほしいって方がこんなにいるんだっていう。
なるほど。
そうで、人工知能も今すごいあのチャット GPT っていう新しいテクノロジーというか人工知能が出てきて、それが本当に優秀で、
はい、
もう本当に人間が返してるかのようなあのレッスンをしてくれるんですね、
はい、
なのでまさになんか、まあ、相談してる側は、ね、人工知能が返してくれるって分かってはいるわけですけど、返ってきた答えを見ると本当に人間が返してるような答えなので、
はい、
なんかそこに、まあ、びっくりしていただく方であったり、まあ、なんか逆になんか人じゃないっていう分気楽に相談できるっていうその心理的ハードルが、
うん、
下がったというか、
はあ、
うん、なんか気軽に相談してもらえたりしてるみたいですね。
はあ、いいですね、うん、なんかこう気軽なところがいいなって思いますよね、
うんうんうん、
なんかちょっと前だとアイボとか本当のペットみたいに可愛がって家族みたいに、
うんうん、はい、
家族だと思ってこう接してる方とかもいらっしゃると思うんですけど、アイボって大変
手に入れ
ることが、いや勝ってないです、
あ勝ってなかったです。でもなんかアイボもどんどん進化してて、途中からあの充電が切れそうになったら自分で充電器に充電しに戻るようになって、なんかその時ぐらいから
生きてるみたい
ですね、そう生きてるみたいな感じになりましたね。
すごいですね。私ちょっと古いアイボで止まってるかも。
あの初期とかですかね、もっとメカメカしい感じですよね、きっとね、
はい、初期のなんか部品が止まっちゃいましたよね。
あ、そうそうそう、もうね、製造も今やってなくて、もう、
は
い、復活できないんですよね。
いや、生きてるみたいだ。自分でご飯というか充電をしてくれるんですね。
そうなんですよ。
ありがとうございます。メタバースに関してはどのように感じますか？
そうですね、メタバースまだ僕自身がそこまでこうあの一応なんですかね、こうオキュラス買ったりとか、あの 3D ゴーグル買ったりとか、はい、まあ、いろいろ体験はしてるんですけど、まだそこまでどっぷりハマることができてなくて、
はい、
なんかやっぱ僕はその自分自身がハマれるかハマれないかで、
うん、
別にハマるから広がるとかハマれないからダメとかではなくて、
はい、
その本当にだから自分がハマれたものはそこから先の展開とかすごい想像できたり、あ、じゃあこういうことしてみようとか、
はい、
こういうことできるなってできるんです、あのいろいろアイデアがいろいろアイデアが出てくるんですけど、
はい、
メタバースまだ分かってなくて、これから自分自身もっと体験してみないとなっていうふうに思ってはいるんですけど、
なるほど。
でも先ほどお話ししたようなその僕がインターネットの初期に感じたような、
はい、
要は僕が学校行けなくなった時ってその、まあ、その10代って学校っていうのが世界の全てじゃないですか、
うん、
まあ、世界の、まあ、全て、まあ、世界を構成する要素としては大体学校か家かぐらいの、
うん、
まあまあね、学校中心とした友達と、まあ、家族っていうそのコミュニティのみじゃないですか、ほぼ、
はい、
で僕はやっぱその学校っていうところからこぼれ落ちてしまった瞬間に居場所を失ってしまったんですよね、
うん、
でその居場所っていうのはインターネットが広がる前っていうのはやはりその今いる場所に紐づいた関係性でしかなくて、生まれた場所とか生まれた家庭とかいろんなものにこう縛られたコミュニティだったと思うんですよ、従来は、
うん、
だけどそれがインターネットが広がってきて、でさらにメタバースっていう概念が出てきて、
はい、
人はようやくその生まれてきた場所、今いる場所から解放されたんだと思うんですよ、
うん、
今いる場所が本当に例えばもう人のつながりとか、あ、ね、そのしんどいとかがあっても、例えばメタバースの中では自由にメタバースの広い世界の中で自由に走り回れて飛び回れていろんな人たちと交流できてってなった時に、その人はもうもはや 場所に縛られることのないコミュニティに属することができてるんだと思うんですよね。でそれはもうその人にとってはリアルがどっちなのかっていうと、そのメタバースの方をもうリアルと感じるんじゃないかなというふうにも感じますし、
はい、
そのメタバースも一つだけじゃなくて無数に存在するので、その同じ一人の人間がいろんなメタバースでいろんな人格を使いこなして、いろんなキャラクターになり変わっていろんなコミュニティに属する、これがこうたくさんのコミュニティを選択することができるようになったっていうのは本当に素晴らしいことだなと思っていて、なので、ね、このメタバースだとちょっと自分は馴染めなかったなと思ったら、もうさっさと次のコミュニティに行けばいいわけですし、
はい、
そうやって、でもなんかね、リアルなコミュニティだとなかなか、じゃあ引っ越すかとかっても大変ですし、なかなかね、こう、家族もあるし、なんか、やっぱり、リアルな関係はリアルな関係で、もちろん素晴らしいものもあるし、一方で、それが、こう、縛るものになってしまうってこともあるわけなので、そこから解放されるっていうのは、メタバースのこれからの可能性の一つだな、っていうふうには感じてますね。
なるほど。いいことですね、
うんうんうん、
やっぱり現実で本当に逃げたくなるような状況って出てくると思うので、
はい、そんなことばっかりですそんなことばかりです本当に
私はちょっと、はい、そうですよね、
はい、
私も脱出した側なのでよくわかりますけど、はい、それでは後半もイエイルさんにお話を伺っていきたいと思います。突破イノベーションワールドエラー、ノンがナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラーは、家入一馬さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
後半は家入さんが今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーとともに、これからの未来について伺っていきます。家入さんがキャンプファイヤーを創業したのは2010年ということで、はい、その前から数々の起業を連続して行っていらっしゃいますが、
はい、
クラウドファンディングのほかベースやリバテなどなど、はい、時代に求められるサービス仕組みを構築されています。クラウドファンディングもこう最初どういうふうに起業されたんですか？
そうですね、その20代前半で1個目に作ったペーパーボーイ&コーという会社がありまして、でそこは個人が、はい、その先ほどお話ししたんですけど、こう自己表現できる場所をたくさん作るっていう感じで、ホームページを簡単に作れるサービスを立ち上げて、でそれで、急成長したっていう会社だったんですね。でそれでこう誰しもがインターネットを通じて自己表現ができる世界を作るっていうのがミッションとしてこうあってでそれがある程度こう形になったので、じゃあ次何やろうって考えた時に、はい、個人が表現できるようになったのはいいけども、そのじゃあ表現をいろんな方がこう応援する、それはお金もそうあれば、お金じゃない形、思いを届けるみたいなものも含めて、その一人の挑戦者をみんなで応援できる仕組みを作ろうっていうふうに考えて、それでじゃあこれからはクラウドファンディングを立ち上げようって感じで、そのペパボーっていうところを退任してキャンパイを立ち上げたっていうのが2010年のあたりですね、
はい、
でちょうど2010年になので、サービスをもう本当にもう一人、二人で立ち上げた会社だったんですけど、
はい、
二人でずっと喫茶店にこもって、ずっとこうカチャカチャカチャカチャやってて、で、ようやくそろそろ完成しそうだなっていうタイミングで震災が起きたんですよね。東日本大震災。その最初はクラウドファンディングは、日本ではまだない概念だったので、
はい、
本当にこれからの新しいチャレンジだっていう感じで立ち上げてたんですけど、最初はやっぱり、今はそういうふうになってますけど、アーティストとかクリエイターとかそういった方を応援するプラットフォームを作ってたんですよね、
うんうん、
なんですけどやっぱり震災が起きて、そのあの前後で日本人の価値観ってやっぱり大きく変わったというか、
はい、
その本当にあの時を思い出すと今でも辛い気持ちになりますけど、やっぱり生きることだったり、またね、放射能とかいろんなこう問題が一気に浮上したタイミングだったし、クリエイティブとか言ってらんないよねっていうような時代背景があったと思うんです、
はい、
なのでその時に、キャンプファイヤーっていうそのクリエイターを応援するプラットフォームだよっていうふうに立ち上げようと思ってたんですけど、一気にその流れが変わってしまって、
そこ2010年って、もう次の年になるんですね。
そうですそうですそうですそうです。なのでもうそのタイミングでそういうことが起きて、でどちらかというと日本におけるクラウドファンディングっていうのは、そのまずは 震災復興とか被災地支援とか、うんうん、まあ、そういったところで大きく使われたっていうのもすごくあって、
はい、
でその中でそうですね、まあ、僕らもクリエイティブなプロジェクトをたくさんサポートしながらもそういったプロジェクトもサポートして、やってたんですけど、やはりこうあの震災直後ぐらいからそのいろいろ出てきた問題の一つにやはりこう地域の課題っていうのがやっぱり浮上してきたと思うんですよね。日本、まあ、元々言われてたことではありますけど、はい、その日本においては少子化と高齢化が進んでいく中でどんどん人口が減っていく、
はい、
で特にそれはやっぱり地域、いろんな日本のね、その地方地域がやっぱり課題が顕著に現れてくる、でそういった中でこう人がどんどん減っていくと、あの、まあ、働く人も減っていくし、働く人が減るってことは、まあ、その税金とか含めたそういう国としてのケアみたいなものもできなくなっていく世界になっていくんじゃないか、でそういった時に、その例えば国としてこれまでやれてた教育とか福祉とかそういった領域が実は国としてもできなくなっていく中で、じゃあ民間でどうやって一人一人が支え合う仕組みを作っていく必要があるかっていう方向に考えるようになっていって、それでそのキャンプファイヤーっていうクラウドファンディング、その、まあ、挑戦をみんなで応援するっていう側面ももちろんあるんですけど、
はい、
あれは挑戦する人を応援するっていう側面もありつつ、大事なのはその人と人がそこでつながっていくってことこそがすごく大事なんじゃないかなと思って、まあ、個人だったり小さな本当に地域にある会社とか、まあ、あとはまあ会社じゃなくても数人でなんか仲間が集まってなんかこういうことやろうみたいなものをサポートしながら、そこで今度はお金と思いが行き交うコミュニティを作っていく、なんかそういう方向にどんどん発想が変わっていって、でそういった中で、ベースっていうそのショップを簡単に作れるサービスであったり、
はい、
まあ、リバテーっていうのはシェアハウスなんですけど、今100カ所近く日本中にあって、
はい、
じゃあどういった人たちが住んでるかっていうと、本当かつての僕みたいに学校に行けなくなったとか、
うんうん、
会社に就職したけどちょっとメンタルがやられて行けなくなっちゃったとか、
はい、
まあもちろん普通に会社に行ってる方もいますけど、
うんうん、
なんかそういった既存の社会から こぼれ落ちてしまったみたいな子たちが集まるシェアハウス でそこを起点としてベースが生まれたりとかしたので、なんかそうい こう共同体というかコミュニティを作っていくみたいな思想でいろんなサービスを作ってきたっていう感じです。
ありがとうございます。こういったあのなんていうか時代に求められるサービス仕組みを構築されるその企業の審美眼みたいなものをイエリさんはどんな風に育ててきたんですか。
まあ、でもあれですね、なんか審美眼があるかっていうとちょっと分かんないですけど、
はい、
結局のところ自分の過去 その経験に全部紐づいてるというか、やっぱり 原点はその僕自身が10代の時に学校に行けなくて落ちこぼれでその居場所がなかったっていうところから始まっているので、そのじゃあ当時の自分みたいな人間が世の中にもたくさんいて、その人たちとじゃあどういうふうなコミュニティを作っていけるかみたいな、なんか全部そこに紐づいてるんですよね、はい、想像力が実はないというか、なんかこんな突飛なアイデアを思いついたからそれをやろうとか、あこんなビジネス世界変えるねみたいなものが自分の中から生まれるかというと生まれなくて、どっちかっていうと常にあるのは過去の家入り少年が生きててよかったなって思えるような場所を作っていけば、当時の僕みたいな人たちでも生きていける場所になっていくんじゃないかっていう、なんかそういう感じですね。
なるほど。あとあのキャンプファイヤーでの働き方についてすごく興味があって、うんうんうん、あの副業が OK だったりとか、はい、あのこれから4月からその海外ワーケーションを OK にするっていうことをお聞きしたんですけど、はい、こういうなんか働き方改革みたいなことってどういうふうに取り入れようとされてるんですか。
あ、そうですね、その僕ら新しいチャレンジを応援するっていう会社である以上、僕ら自身も新しいチャレンジをしていかなきゃいけないよねというところで、
はい、
その従来の日本の企業ってやっぱ副業 NG、まあ、最近はねだいぶ広がってきましたけど、
うんね、
やっぱり僕らが始めた頃はまだまだ副業はダメだよっていうのがすごく当たり前というか多くて、うん、結 局副業がダメってしてしまうから結果的に優秀な人たちって辞めていっちゃうんですよね。だって優秀な人たちってもっとやりたいことたくさんあるわけですよ、会社の中でもだし会社の外でも、
はい、
でそういった人たちに副業ダメって言った瞬間にじゃあもう俺ら外でやりますって言って出ていっちゃうじゃないですか。
なるほど。
それって結局会社としても損だし、
はい、
損失ですよね、
はい、
だけど外でこんなことやりたいあんなことやりたいっていう社員は会社にとってもこう財産なわけなので、うんうんうん、だったら副業を完全にゼロにダメよってしちゃうよりは例えば週2でいいからうちで働いて残りはその新しいことやっていいよとか、はい、その働き方をグラデーションにしてしまうことで、ね、そういう新しいチャレンジをするっていう大事な財産をこれから、まあ、そういった人たちとも継続してつながっていけるわけですし、その外でチャレンジをする人たちってそれによって価値観であったり、まあ、つながりであったりいろんなものがどんどんアップデートされていくのでそれが今度はまた会社の方に戻ってくるっていうその循環が生まれると思うんですよね、
はい、
なので副業自体はまあ元々 OK だよっていうのはやってたんですけど、まあ、それをまた今回のコロナはやっぱりこれを加速させた部分もあって、はい、僕らコロナが出てきた直後にもう一気にリモートワークに切り替えてもうみんな会社来なくて、はい、まあ、むしろ来ないでくださいっていう形でしたけど、まあ、そういう形にして今も200人ぐらいいる会社ですけど本当10人ぐらいしか会社に来ないような感じで他のメンバーはじゃあどうしてるかというと結構今日本中に移住とかしてて、
はい、
半分近く東京じゃないとこにもう引っ越したり移住したりしてて、
はい、
でやっぱり移住するとじゃあその地域で、地元の人たちと新しい活動を始めたりとか、
うんうんうん、
していくわけですよね。でそれは僕らとしても応援したい活動だし僕らとして制限するっていうよりはむしろそれをどんどん促進していきたい、
はい、
やっぱりコロナで何が起きたかっていうと働き方がやっぱり一気に変わったじゃないですかリモート、うん、でリモート前提の世界になっていくと人っていうのは、ね、その場所に縛られないで働けるようになる、
はい、
で場所に縛られないで働けるようになるってことは時間とか、ね、過ごす場所とか関係なく自分らしく生きることができる働き方がようやく選べるようになったってことだと思うんですよね、
うんうんうん、
でそうするとやはり その世界の中ではこれまでの会社の中でじゃあ出世して偉くなるとか頑張って給与をね年収1000万にするとかなんかそういう単一の物差しじゃなくてそのいろんな物差し幸せの物差しがたくさんこのコロナによって生まれたと思うんですよ、
は
い、なのでその自分らしく働く自分らしく生きるみたいなものをどう会社としてサポートしていくかって考えた時にやはりそれは副業であったりとか、まあ副、うんうん、そうですね、なんか副業っていう言い方もねなんか本業があって副業みたいな感じなので、
はい、
なんかもうその本か副かみたいなのももう正直どうでもいい話でどっちが主でもいい話なんですよね。
なるほど、
うん、なのでまあそういったものも含めて会社として応援していきたいなみたいなそういう感じですかね。
面白いです。ありがとうございます。次々と新しいチャレンジを続けられていると思うんですが、これからの夢目標ビジョンなどはありますか？
長期のビジョンとかを語れるタイプではないというか、
うん、
結構日々足元でこういう、
はい、
こういうサービス作ろうとかこういうコミュニティ作ろうとかなんかそういう感じで来てるので、
はい、
あんまり長期ではないんですけど、まあでもそうだな、強いて言うならなんか学校とか教育とか、
うんうん、
なんかそういった領域で何か新しいチャレンジはしたいなっていうのはありますね。
あ、なるほど、
うん、なんかその、まあ、僕は本当中2で学校行かなくなったので、
うんうん、
学歴としては本当にないんですけど、
うんうん、
まあ、そんな自分だからこそ見えたいろいろこう今の教育の課題とか僕なりにいろいろと感じながら生きてきたので、
はい、
そんな自分だからできる、まあ、それは学校なのか何なのかまだこうぼやっとしてますけど、
はい、
なんかやっぱり子どもたちのこれからみたいなものがきっと日本にとってのまあ資産でもあるわけじゃないですか、
うん、
だからもう僕もいい年齢になってきたので僕がこういうことやりたいとかそういうことよりはどちらかというとその下の世代下の下の世代のチャレンジだったりその子たちがこう、あ、この日本にいてよかったな、別に日本にとどまる必要はないんだけどここで生まれてよかったここで育ってよかったって思えるような場所を作っていくにはどうしたらいいかって考えるとやっぱりそれは居場所づくりであったり今教育とか学校とかそういったところになってくるんだろうなというふうに思っていて、うん、なので、
はい
はい、なんか具体的にあるわけじゃないですけど教育とか学校とかやっていきたい なっていうのはありますね。
素晴らしいですね。ありがとうございます。いろいろとお話を伺ってきたんですが、最後に様々な壁を突破してきた家入一馬さんが今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えていただきたいと思います。
まず突破ストーリー、そうですね、なんだろうな、突破ストーリー、なんかそのズバッと言えたらいいんですけど、
はい、
あの突破っていうとなんか自分一人で突き抜けてきたみたいな、なんかそういうイメージをしちゃうんですけど、やっぱり常に本当にこう今の会社でもそうだし、まあこれまでもそうなんですけど、本当にみんなに支えられてっていうとちょっと綺麗な言い方になっちゃうんですけど、なんか来れたなみたいなところはあって、そうですね、強いて言うなら引きこもりの時は本当にもう対人恐怖症みたいになってて、もう外に出て誰にも会えないみたいな感じだったんですけど、そこからあの芸大の予備校に行くために新聞配達を始めたんですね。あの家が貧しかったので、でもう住み込みで新聞配達をして、でその時 もうできるだけその配達員に会わないようにもう本当にこそこそ起きてきて、こっそりもうやあの積んでもう一人で配ってもうさっさと終わらせるみたいな感じだったんですけど、新聞配達をしてると、まあ、朝早く起きてるおじいちゃんとかおばあちゃんにいつもありがとうねって言ってもらえたりとか、なんかヤクルトもらったりとか、なんかそういう一つ一つが僕のこう自信につながっていって、でそれでようやく外に出れるようになったというか、少しずつ人と話せるようになっていったんですよね。なのでなんかその大きな、なんか今の現状を打破するのに大きな出来事は必要なくて、本当に小さな成功体験というか小さなありがとうの積み重ねが自分自身を結果的に変えてくれるってことってよくある、まあ往々にしてあるのかなっていうふうには僕がなんかその時に思ったというか、ね、現状を打破するために一気に大きなことをやるとか違うことをやるとか、もう時にはそういうことも必要かもしれないけど、僕にとってはなんかその時の新聞配達してた時のなんかありがとうねっていう言葉が自分をこう変えてくれたというか、次のステージに連れてってくれたというか、なんかそういう印象は、それがなんかあえて言うなら突破ストーリーなのかなっていう
気がします。ます、
はい、
すごい感動的な突破ストーリーでした。ありがとうございます。家入一馬さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲でしょうか。
まあ、これは若かりし頃に聴いてたっていう曲ではないんですけど、どちらかというと本当にこの10年ぐらい、10年も経たないか、まあ、この 5,6 年ぐらい定期的に聴き直す曲なんですけど、まあ若くして亡くなったアーティストで、まあポエトリーリーディングっていうそのジャンルで活躍されてたんですけど、もっと成功したい、もっと有名になりたい、俺はもっともっとって言ってたんですけど、いきなり突然亡くなっちゃうんですよ。でそういった、まあ、そのなんか何ですかね、今聞くとやっぱ歌詞とか聞いてもすごい恥ずかしくなるぐらいこう熱くて赤裸々に思いを語ってて、もっと、はい、もっと成功してやるっていう、だけどなんかもう本当にそれがある日突然夢が途切れてしまってっていう、その方の作品、まあ、その曲を定期的に聞いて、まあ、かつて自分にもあったはずのそういう熱い思いというか、そういったものをちゃんととこう定期的に向き合うというか、なんかそういうことを思い出させてくれる曲なんですけど、不可思議ワンダーボーイのペリキュール。
わかりました、ありがとうございます。 From the Next Era、 今回はキャンプファイヤー代表家入一馬さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.